ミュージックステイト。時刻2時9分です。この時間、首都圏情報東京アップデートをお送りします。キューバダイビング、茨城でも多くの方が楽しんでいらっしゃるでしょうね。夏のイメージが強いスキューバダイビングですが、実は今が国内ベストシーズンにあたります。茨城ダイバーさん、ポイント通ってらっしゃいますか？ところで、障害をお持ちの方にもダイビングを楽しんでいただきたいと、東京都武蔵野市で活動されている方がいらっしゃいます。この時間は HSAハンディキャップとスキューバアソシエーションジャパン理事のダイビングハウス、トラウムスクーバ代表、吉野聡さんにお電話でお話を伺います。吉野さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この武蔵野市のトラウムスクーバ、場所でいうと駅はどのあたりになるんですか？
駅は吉祥寺駅になりますね。
いいところですね、はい、ご出身もその吉祥寺あたりなんですか？
出身は千葉県の成田になります。
茨城の近くじゃないですか？
そうですね、近いですね。
ねえ、はい、ダイビング始めたのは何かきっかけがあるんですか？
学生時代ですね、専門学校の時にですね、選択授業でダイビングの授業がありまして、それで取得したのがきっかけになります。
はあ、そういう授業があったんですね。
そうですね。
その後どういうところでお仕事はされていたんですか？
その後卒業してから沖縄県の慶良間諸島の座間味島というところで、はい、2年間、
はい、
ダイビングの仕事をしてました、
はい、その後はどんなことをされてたんでしょうか？
その後ちょっと昔からサッカーをやってまして、ちょっと本気でやろうと思い、ドイツにサッカーしに行きました、ね、
ドイツにサッカー、
はい、
クラブ所属もされてたんですか？
そうですね、ドイツのクラブチームに所属して4年間ちょっとサッカーをしてました。
プレーしてた。あら、まあ、どうして今ダイビングやってらっしゃるんですか？
ちょっと怪我をしてしまって膝を手術してしまって、はい、そこからちょっとサッカーができなくなってしまったので日本に帰国して、
はい、
帰国後はすぐにダイビング復帰しまして、石垣島で8年間ほどダイビングの仕事をしてました。
そうですか。この吉祥寺にショップを開店されたのがいつぐらいですか？
が3年前の、2017年の11月に開業しました。
ご自身もね、3年目ですね、
はい、
怪我をされて思うように体が動かないというその大変さ、苦しさ、サッカーも通じてお感じだと思うんですけども、そんな吉野さんがハンディキャップダイビングというものに関心を持ったきっかけは何だったんですか？
きっかけはですね、石垣に勤めてた時に聴覚障害の方がライセンス講習をしに来まして、その時に初めてハンディキャップを持った方でもダイビングできるんだなと思ったのがきっかけになりまして、
はい、
で開業時にその障害者ダイビングもやってみたいなと思って調べたところ、
はい、
関東にはすごく店舗数が少なくて、埼玉に1店舗しかなくて、東京には1店舗もなかったんですね。
こちらの関東にダイビングショップなんてもう本当星の数ほどあるんですよ ね、
す
ごくありますよね、
はい、
それでも障害者の方のダイビングを受け入れてるところがとても少なかったんですね。
少なかったですね。
はは、は
い、専門にやってるところっていうのは本当にないですね。
なるほど、
はい、
でそれで自分でもやってみようとされたんですね。
はい、そこで、HSA の障害者ダイビングの指導団体のインストラクターになりまして、
はい、
でこれからもっと普及していこう、広めていこうと思って活動しております。
この HSA というハンディキャップとスキューバアソシエーション、
はい、
障害者ダイビングの専用プログラムを持ってらっしゃるということですね。
そうですね。
この一般的なスキューバダイビングのライセンス講習と障害をお持ちの方のプログラムというのはどういったところが違うんですか？
そうですね、障害の種類は様々ありまして、
はい、
まずインストラクターが医学的な知識とその障害に沿った潜水技術を身につけるんですね、
はい、
で大きく分けると3つありまして、
はい、
四肢麻痺の方、
下
肢麻痺の方、下半身麻痺の方ですね、
はい、
あと全盲の方ですね、目が不自由な方、
はい、
で各特徴を組み合わせて対応しております。
あの講習の時にはどういう形でその、四肢麻痺の方、下半身麻痺の方などどのように教えてらっしゃるんですか？
四肢麻痺とか下肢麻痺の方はですね、はい、できないことをサポートするような感じになりまして、例えば足が動かなければ後ろから抱え込んで、はい、僕がキックし進んであげる、できないことをサポートするっていう実生活同様の支援スタイルになります。全てサポートするのではなくて、はい、っていうスタイルでやっております。
なるほど。できることはやっていただくと。
そうですね。
お体が不自由な方の場合にはそのようにできる部分でサポートをするということをされてるんですね。
そうですね。困ったところ、できないところをサポートするようなスタンスでやっております。はい。
その障害を持った方で全盲の方って今お話がありましたが、
はい、
視覚障害をお持ちの方もダイビングをされるんですね。
そうですね。僕もそれをこのHSA のインストラクターなんて初めて知ったんですけども、
はい、
専門の方とかでも楽しんでる方っていうのはすごくたくさんいまして、
ラジオも視覚障害をお持ちの方がたくさん聞いてらっしゃると思うんですね、
はい、
見えづらい方だったり全盲の方はダイビングガイドされるとき吉野さんどのようにサービス提供されてるんですか？
そうですね、まず海に到着しましたらその場所の情景を説明してイメージしていただいてから、
はい、
潜る前に水中でのコミュニケーション方法を確認します。
はい、
で水中では常に手に触れた状態でダイビングするんですね。
はい、
でまず第一に楽しんでいただくことは海と一体となってまるで無重力の世界にいるような浮遊感を味わっていただきます。
はい、
またダイバーではない方にとっては水中は音のない世界だと思われがちですが、
はい、
実際は魚が食事している音や自分が吐いた泡の音、
うん、
さまざまな音を感じることができるんです。
そうですね。
でこれっていうのは感覚が鋭い方が多くて、
はい、
全盲や盲目の方はより敏感にそれらの音を感じることができるので、そういったことを楽しんでいただくような感じになりますね。それ以外にも、実際手で触れて砂とか岩とか貝とか、まあ、そういった触れるものですねを実際触ってもらってそれをイメージして楽しんでいただくような感じになります。
まずは海に入る前に言葉でその海の状況、例えばこれぐらい砂浜が広がってるとかお話になるんですね。
そうですね。
ちょっとその触りというかどんな風に案内されて、例えばでいいんですけども、ご説明いただけますか？
例えば目の前にこう海岸が広がってます、うん、砂浜がありますよ、テトラポッドが右側にあって波の音聞こえますかとか、海の匂い聞こえますかっていうのを頭の中でイメージしてもらうんですね。
はい、
こういう感じなのかなみたいな。
そうしてイメージしていただいてから、はい、一緒に海に入るんですね。
そうですね。
実際にその視覚障害をお持ちの方がダイビングされた後ってどんな感想をお持ちになるんですか？
うちのお客様にも全盲の方がいるんですけども、
はい、
その時に何が一番いいですかっていう質問したんですね。その時にこう海に抱かれているような感じがするっていうすごい深い言葉をいただきまして、我々が初心者の頃に感じた素直な感想ですね、
はい、
そういったのも思い出させてくれる、
うん、
でダイビングをしていると本当消化ハンディキャップを持った方でも通常の健常者の方でも同じフィールドで同じ目線でこう活動できるっていうのは素晴らしいことだなというふうに感じますね。
私もダイビングはしますので、確かに最初の頃はこれ海に浮かんでるとか、あと海中で一回転してふわーんって飛んでるだけで楽しかったりするんですよね。
そうですね。
あと潮の流れに乗っかってドリフトっていうんですか、ふわーって気持ちいいなーっていう、それがだんだん薄れてしまうんですけれど、
はい、
視覚障害持ちの方はその海の感覚でくるまれてるようだ、抱かれてるようだっていうふうにお話になったんですね。はい、
そうですね。まさに僕も最初に潜った時に感じたことだなっていうのは その時にまた思い出しましたね。
うわー、そうですか、
はい、
この、 茨城県内にもダイビングサービスは何店舗かありまして、はい、今ご興味あるという方も聞いてらっしゃると思います、
はい、
皆さんがそのように視覚障害をお持ちの方でも楽しめるという海の魅力お伝えするとしたらどんな言葉になりますか？
そうですね、ダイビングっていうのは最初のハードルがやっぱ高いと思われがちなんですけども、
はい、
10歳から健康であれば何歳でもできるんですね、
はい、
で私のお客様で最高齢が85歳の方が、今でも元気にダイビングされてるんですね。
で
本当にご高齢の方でもどなたでも楽しめるスポーツで、海の中は非日常的、
はい、
ぜひ多くの皆様に地上では味わえない素敵な水中世界を体験していただきたいなと思います。
メインスポット国内ではこの辺り伊豆なんですけど、今年は海峡いかがですか？
海峡は、はい、大丈夫です。いいですよ、透明度もだんだんこれから高くなってきますし、落ち着いてくる頃なので、はい、
そうですね、日本の海もいろいろな小さな魚フィッシュウォッチングもね楽しめたりしますので、はい、ぜひ多くの皆さんに日本の海の美しさ豊かさを感じていただきたいと思います、
はい、
この時間は HSA ハンディキャップとスキューバアソシエーションジャパン理事で東京都武蔵野市のダイビングハウストラウムスクーバ代表吉野聡さんにお電話でお話を伺いました。吉野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
東京アップデートでした。